大移住時代がやってくる。2025年3月20日木曜日、今日もワン&オンリーな生き方ライフスタイルの配信をしていきます。今日のトピックですが、今日は雑談です。で、雑談の前のちょっと雑談なんですが、さっきランチを買いに行きまして、いつもあの焼き鳥屋さんで焼き鳥ですね、あの鶏の胸肉を買いに行くんですよ、胸の肉。ただそこがやってなかったんですよね、今日は。まあ雨が降っていたせいかやってなくて、でその代わりというか、まあ仕方なくその反対側、対面側にあるお店でちょっと揚げ物を買ってしまうことになりました。あのフライドチキンですね、いわゆるドラム型のチキン、あれなんて言うんだろうな、のチキンと、あと手羽先の揚げ物、これを今日はランチで食べてしまいましたので、なんとですね、脂質が結構いっちゃったんですよ、まあ、揚げ物なのでね。ちょっとさっきスマホのアプリ見てましたが、合計で脂質が 23g か、この揚げ物だけで取ってしまったので、まあ、ちょっと今日これ以降はもう脂質はあまり取れないなという状況ですね。夜はちょっと制限がかかります、食べ物に。まあ夜もでもあれですね、あのささみか、脂質がなくてタンパク質豊富なささみ屋さん、いつも売ってるところがあるんですが、まあ、そこがやってたらね、ささみを買いたいと思います。これ見えますかね、はい、こういう感じでね、スマホのアプリで毎食あのつけてまして、タンパク質、脂質、そして炭水化物か、それぞれ何グラムとか、あとはもちろんカロリーも記録できるんですけれども、皆さんこういった食事管理やっていますでしょうか。 BFC バランス大切ですからね。今日もちなみにこの収録は終わった後に、ジムにトレーニングに行ってきます。あの、まあ、いつもね、そのトレーニングにすぐに行けるようにラフな服装ですが、まあ、あんまり動画で見てる人どうでしょうね、いるかどうか。あの、まあ、もちろんね、ポッドキャストと、Spotify か、Spotify と YouTube でご覧になっている方は動画ですが、まあ、それ以外ではあの基本的にこれポッドキャスト音声として配信しているので、まあ、ちょっと服装に関しては、容赦いただきたいと思います。はい、では早速というか、いよいよ今日のトピックなんですが、まあ、カンボジアでギャンブルで生計を立てていた話をしたいと思います。カンボジアでギャンブルで生計を立てていた話。僕ですね、去年1年間は実はあのほとんど寒い島の自宅にはおらず、カンボジアにいたんですよ。プノンペンっていう、まあ、首都と、あとはね、の後半の半分くらいはシアヌークビルっていうところにいたんですが、そこで、ポーカーという、カジノでやるゲームというかね、賭け事があるんですけれども、それで、生計を立てていました。今日は雑談として、その時のお話をしていきたいと思います。一応、トピックを挙げますと、まず一つ目、詐欺のアジト、拠点としてのシアヌークビルの実態。そして、ポーカーを仕事にするリアル。シアヌークビルで出会ったユニークな人たち。そして最後、大移住時代の選択肢としてのシアヌークビル、あるいはポーカー。こういったトピックでお届けをしていきたいと思います。はい。では早速行きましょう。まず最初、詐欺拠点としての東南アジアのカンボジアですね。今日トピックに上がっているのはその実態についてお話をしていきたいと思います。最近はあれですよね。ミャンマーとタイ、まあ、タイとミャンマーとの国境の、まあ、ミャンマー側ですね。そこで、中国のマフィアとかが、現地勢力と結託して、大規模なね、詐欺の拠点を作っていたっていうのがニュースでも有名になりましたが、まあ、実はその前って、カンボジアだったんですよね。東南アジアの詐欺拠点といえば、みたいな。特に今日お話しするシアヌークビルっていう場所、カンボジアのこれはビーチリゾート地なんですが、これがね、2年とか3年前くらいまでは、まあ、結構日本人もなんかそこで詐欺を働いていた。まあ、中にはね、その強制的にそこに、閉じ込められて 加担させられていたっていう人もいたみたいなんですが、まあ、そんなあの場所としてシアヌークビルっていうのは、まあ、皆さんも聞いたことがあるかなと思います。はい、でまずカンボジアという国に関しては、まあ、皆さんどうですかね。もしかしたらあまりピンとこないっていう方が多いかもしれないです。カンボジアは東南アジアはタイの隣、ベトナムとタイの間に挟まれているんですね。はい、で日本からの直行便はこれを収録している今現在はありません。コロナの前まではあの全日空が成田からプノンペンまでの直行便をちょうどスタートしたばかりかな、スタートして分かんないです、ちょっと1年か2年ぐらいのタイミングでコロナが起きちゃって、そこからまた今中断しているっていう状況です。で皆さんカンボジアって聞いてどういうイメージがありますか？正直日本人にとってカンボジアって、まあ、あんまりいいイメージがないっていうのが正直なところだと思うんですよ。内戦とか地雷とかね、なんかそういう、ちょっとねネガティブなイメージが先行する国なのかなというふうには思いますが、まあ、僕もあの実際に旅行してみるとむちゃくちゃいい国ですよ、カンボジア、うん、特にあのカンボジアのね西北部にあるシェムリアップという町、これはあのアンコールワットですね、世界遺産で有名なアンコールワットという遺跡群があるんですけれども、うん、ここは旅行先としてはむちゃくちゃおすすめです。僕はあの遺跡はまあそれなりに好きなんですけれども、あのね死ぬまでに一回は行った方がいいですね、このカンボジアのシェムリアップっていう町、そのアンコールワットね、アンコール遺跡群、ここはぜひ死ぬまでに一度は行ってみたい皆さんのバケットリストに加えて、そして旅行されることをお勧めします。マジでおすすめです。はい、でまあそういう街が、あったりとか、で今日これから僕がお話しするシアヌークビルっていう、ビーチリゾート、これはまあほぼカンボジアで唯一、まあ、近くにあの島がありますけれどもね、はい、そこと合わせてカンボジアの、まあ、現時点では唯一のビーチリゾートのお話がしていきます。はい、で、まあ、ビザに関してなんですが、まあ、これもねもしかしたら今その海外に行くにしてもビザがいらない国、免除されている国がほとんどなので、日本人にとってはビザって言われてもあんまりピンとこないかもしれないですが、タイなんかもねノービザで入れますので、はい、でカンボジアっていう国はビザが必要になります。はい、どうやって取得するかっていうと、まあ、あの飛行機で空港に降りて空港でお金を払って、いくらだったかな、30ドル US ドルだぐらいだったと思うんですけども、申請したら入国するためのビザがもらえます。あのパスポートにシールでくれます。うん、でただこれはあの、まあ、観光ビザなので、あの確か30日だったと思いますね、30日以内に出ないといけない。なので、まあ、ほとんどの方に関しては多分観光でね数日滞在されるだけだと思うので、まあ、この観光ビザで問題ないかと思いますが、まあ、僕が去年ずっと長い間カンボジアにいたように、まあ、長期向けのビザっていうのもあります。1年ビザ、2年ビザ、そして最大で3年まで。これちなみにビザね、なんか日本人だけね特別ななんか制度があるんですよ、カンボジアは。他のね国の人たちとしゃあの話すと、いやいやそんなビザはないよって言われるんですけど、日本人だけねなんか特別待遇してくれてるとか、あの特別種なビザがあって、1年ビザ、2年ビザ、3年ビザの観光とビジネスそれぞれあります。まあどっちなのとかっていう詳しい話はしませんが、まあ、基本的に皆さんは観光でいいと思いますね、長期滞在するにしても、うん、観光の1年2年3年どっちか、長期滞在する人はどっちかを取っていただいて、ただねこのオンアライバル空港で取れるビザはあのやはり滞在期間が30日なんですよ、うん、なので、まあ、31日だったかな、多分30日ですね。で30日過ぎると、違法に いることになるので、違法滞在になるので、不法滞在か、不法滞在になるので、30日滞在期限までに1回他の国に出て、でまたすぐに戻ってくればいいんですけれども、まあ、それでも1年もののビザは1年間、2年もののビザは2年間有効というようなビザです。でさらにじゃあ1ヶ月以上滞在したい人はどうするのっていうと、それはまあ、僕が知ってる限りではワークパーミット、タイでもあるんですけれども、就労許可というものですね。これお金が200ドルだったかな、300ドルだったかな、取って、で、それプラス、さらに、なんかそれと組み合わせる専用のビジネスビザっていうのがあって、で、このワークパーミットとビジネスビザ、両方合わせて500ドルぐらいだったと思うんですけれども、これで1年もののビザ、これは30日っていう滞在期限がないバージョンのビザがあるので、まあ、長期滞在する人は、そういった形で皆さん長期滞在をしています。はい、じゃあちょっとこのカンボジアのビザ情報について長くなってしまったんですが、では次にお話しするのが、まあ、今日雑談ですからね、はい、お話しするのが、シアヌークビルという町についてのお話です。はい、さっきも話した通り、ちょっと前までは結構ね、詐欺のアジトとして日本人がね、そこで詐欺を働いていたっていうようなニュースも前は結構上がってきていたんですよ、ネットでも。うん、で、まあ、最近去年とかはあんまり聞かなくなってはいたんですけれども、まあ、そういった街です。でこの街はもともとはひなびた漁村だったそうなんですよね。30年とか40年前はひなびた漁村で、でそこでまあだんだんとそのビーチリゾートとして開発されていって、その後ここ10年とかですかね、まあ、長くても15年ぐらい、いやでも僕カンボジアに始めてきたの15年前ぐらいだったので、その後ぐらいからだと思いますよ、中国によってこのシアヌークビルっていう町が急激にカジノタウンとして開発されていったわけなんです。マカオとか行かれた方はわかると思うんですけれども、まあ、カジノだらけじゃないですか。うん、でカンボジアのシアヌークビルっていうところもそういった中国資本がわんさかやってきて、いろんなところにね、カジノの建物をポンポン建てていったわけなんですよ。なのでまあ現地では中華人民共和国シアヌークビル市って揶揄されるような、ここカンボジアじゃないだろうみたいなね、そんな言い方もされていました。はい。で、まあ、実際にね、まあ、僕が行ったのが、初めて行ったのが、去年の、だから2024年の5月かな。まあ、厳密に言うと、その1年前、2024年の4月ぐらいにも1回行ったんですけども、その時はね、コ・ローンっていう島に行くためにちょっとなんか経由していっただけなので、ちゃんとした滞在っていうのは去年の5月が初めてだったんですね。で最初そこに来た時の僕のファーストインプレッションは、いやここカンボジアじゃないや、ここ中国じゃんって思ったんですよ。もうとにかくね、見渡すビル、そこら中にあるビル群がですね、全部中国語の看板が掲げられているわけなんですよ。まあ、その隣に一話のカンボジア語、クメール語でも書かれてはいるんですけれども、まあ、でも基本やっぱりね、日本人だから漢字があったら飛び込んでくるじゃないですか。なので果たしてね、ここはカンボジアなのかと、目隠ししてこの街に連れてこられたら、なんかマカオにでも拉致られてきたんじゃないかと思うくらい、本当になんかチャイナタウンと化していましたね、このシアヌークビルっていう街全体が。でもちろん中国人が非常に多かったです。であとね、結構物価は高かったですね。まあそういった意味では、その中国の、まあ、富裕層って言ったらいいのかな、まあ、でも海外に出るぐらいなので現地の富裕層だと思うんですけれどもね、海外に出て生活しているぐらいなので、まあ、そういう人たちがわんさか住んでいるんで、物価がむちゃくちゃ高いんですよね。うん、でそうそう、だからスタバとかも普通に高いですし、あとは食べ物もうレストランとかも全然プノンペンの物価より、高くて、なんかすごい暮らしづらいところ ったなっていう印象はありました。はい、でそんなカンボジアのビーチリゾート、カジノタウンか、そんな場所でですね、僕はほぼ去年1年ポーカーっていうもので生計を立てていました。で、まあ、ちなみにね、僕はメインのね職業というか仕事はフリーランスとしてリモートで仕事をしています。なので、まあ、日中はそのフリーランスで受けている仕事をやって、でそれ以外の時間でこういう発信をしたりとか、あとはねポーカー、カンボジアにいるときはポーカーをやっていました。でこのポーカーっていう、ゲームについては、まあ、詳しくはお話ししませんけれども、まあ、ギャンブルかじゃないか、そうでないかで言ったら、まあ、ギャンブルですね、間違いなく。だってお金をかけてプレイしているんで。で、ギャンブルではあるんですが、ただね、他のギャンブルとかカジノのゲームと違うのは、相手が、カジノ相手じゃないんですよ。ギャンブルをする相手が、賭け事の相手が、ハウス、カジノではなくて他のプレイヤーが相手なんですよ。で場所はそのカジノでねやるんですが、カジノはあくまでその場所代を 5% とか取るだけで、別にカジノ相手にかけるわけじゃないので、そういった意味では他のギャンブルと違ってこのスキル次第では自分が稼いでいく期待値をプラスにできてしまうっていうのが、まあ、このポーカーと他のカジノのゲーム、ブラックジャックとかバカラとかありますけれども、ああいったゲームはねカジノハウス相手にやるんで、もう期待値がマイナス、やればやるほどある一定のパーセントで負けるっていうね、お金をこう負けてしまうっていうのがもう確定してるわけなんですけれども、このポーカーだけは他のプレイヤーが相手なので期待値をプラスにすることができるんですよね。で、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれども、結構もう世界中で大人気になってまして、オンラインゲームも結構人気じゃないですか。アイゲーミングっていうのかな、まあ、ああいう感じでポーカーも結構人気でして、アメリカでは年に1回ワールドシリーズオブポーカーっていう世界大会、これね参加者エントリーが確か1万人を超えるような巨大なイベントだったと思うんですけれども、そういう世界大会があったりします。はい、まあ、興味がある方はぜひインターネットでポーカーについて、調べてみていただきたいと思います。で僕はね、まあ、そんなポーカー経験はなくて、去年で2年目とかかな、2年目とか3年目とかだったので、まだまだ全然経験は浅い方でした。はい、で、まあそうですね、まあ、ただ大好きだったので、これでねなんとか生活していけないかと、まあ、お金を稼いでいけないものかとちょっとチャレンジしてみようと思ってね、でせっかくフリーランスでリモートで仕事をしていたんで、世界中どこでも仕事ができるわけなんで、カンボジアのビーチリゾート地に滞在しながら昼間はフリーランスの仕事、そして夜はポーカーっていうちょっと生活を送ってみようと思って実際やっていたのが去年になります。はい、でどういうそこでねシアヌークビルでどういう生活をしてたかっていうと、コンドミニアムっていうマンションを借りてたこともありますが、ただ基本的に場所によるんですけれども、まあ、でも基本的には5時間とかプレイしたらそのカジノのホテル代がタダになるっていうキャンペーンっていうかプロモーションっていうか、そういったものが結構やっているんですよ。で僕が滞在していた5つ星のビーチリゾートホテルもそうでした。1日5時間、プレイすれば、まあ、これっていわゆるね場所代をカジノに払ってることになるわけじゃないですか。でまあそれの代わりに、まあ、宿泊費が、ただですっていうね、そこね結構いいところだったんですよ。1泊いくらだったかな、100ドルとか、安い時は多分70ドルとかだと思うんですけれども、そうですね、だいたい1泊70ドルから120ドルの間ぐらいのところだったと思います。それが、ポーカーを5時間プレイしたら、ただでね5つ星リゾートに泊まれるっていう、あ、ちなみにね今日のこのバーチャル背景、これはそこの、リゾートの、ビーチ前のプールです。はい、なんか毎回同じようなねビーチの、バーチャル背景になってしまいますが、今日の背景はそのカンボジアのシアルーク、 ビルのビーチリゾートの、写真を背景にしています。はい、どうですか、こういった5つ星のビーチリゾートがただで、自分がね基本的にいたいだけポーカーをプレイする限りですよ、1日5時間ポーカーをする限りは自分がいたいだけいることができる。でしかもこのホテルって食事代もただなんですよ、そのカジノでプレイしている限り。メニューもそこそこあって、僕は韓国料理が結構メインで食べていましたね。はい、でそういった食事も、全部無料で、もちろんデザートとか、なんかホットコーヒーとか、コーヒーも結構いいコーヒー豆使っていたんですけれども、それも全部無料。そんな、至れり尽くせりな、まあこれ多分ポーカーやってる人は結構ね情報が回ってこういう場所があるっていうの知ってると思いますけれども、そうじゃない人はね、まさか世界の果てではないですけれどもね、カンボジアのシアヌークビルっていう場所でカジノでプレイしたら、宿泊費が5つ星リゾートの宿泊費も、あとあれか、飲食費、食費も食事もタダになるっていうね、そんな場所があるのかと思うかもしれませんが、まあそんな場所でですね、生活費を浮かせながらで、ポーカーで稼いでいくっていう生活を去年1年間やっていました。まあ、実はですね、あんまりちょっと大きな声では言えないんですが、それだけじゃないんですよ。ただで宿泊ができて、そして食べ物も食事もね、メニューの中から自由に選んで、それが全部ただっていうだけじゃなくて、冷気バッグっていう時給まで出してもらっていたんですね。うん、これはね、まあ、ポーカールームの人と、まあ、ちょっとネゴシエーション交渉して、もうずっとね毎日そこで5時間以上プレイする代わりに、これ冷気バッグ、そのカジノが取る場所代の一部を還元、キャッシュでね還元してくれるっていうね、1時間いくらみたいな、なのでいわゆる時給ですよね、これももらっていたんですよ。うん、結構ねこれがないとね、さすがにポーカーでスキルをねいろいろ学んだといえど、結構やっぱね運の要素も激しいんで、マイナスに行くときはマイナスいっちゃうんですよ。そんな中で、カジノからこの時給冷気バッグっていう形のキャッシュバックをね、いただけるっていうのはね、むちゃくちゃ助かりました。まあそういったものがあったおかげで、去年そうですね、1年間の中で実際にそのシアヌークビルで生活をするようになってから半年ぐらいかなだったんですけれども、トータルでマイナスになった月っていうのは幸いなことに一月もありませんでした。まあこれはね、ポーカーっていうゲームでマイナスになった月はね1ヶ月あったんですけれども、ただこのカジノからのキャッシュバック、冷気バックのおかげで、まあ、その単月でトータルでマイナスになるっていうことはありませんでした。はい、っていうのがですね、ポーカーを仕事にするリアルっていう内容でした。で次のトピックはですね、シアヌークビルで出会ったユニークな人たちについてお話をしていきます。シアヌークビルで出会ったユニークな方々、うん、まあ主にねポーカーで出会った人たちの話になるんですけれども、ちなみにね、まあ、ポーカーに限らず、もちろんそのカジノに行くような人たちの客層のメインっていうのはもちろん中国人です。はい、で中国人って言ってもね、おそらく純粋な観光客ももちろんいるんですけれども、どうだろうな、ちょっと割合的にはまあ半数はいないのかな、でも2割とか3割ぐらいは現地で働いている中国人の方も少なくはなかったですね。でまあおそらくそういった方々っていうのは本国向けの違法オンラインカジノサイトをの運営に従事している人たちなんじゃないかなと。いや、まあ、もちろん違うかもしれないですよ。別になんか確証があるわけじゃないんですけれども、そういった人たちなんじゃないかなと思います。うん、でそれ以外、中国人以外だとプロのポーカープレイヤーですね、遠くヨーロッパから、特にカンボジアは昔フランスの植民地、ベトナムと合わせて植民フランスの植民地だったので、結構フランス人とかはいましたね。うん、西洋からまあ、そのライブポーカーの でね、あの稼いで生計を立てるために来た方々っていうのもいましたし、あの、まあ、フランス人だけじゃなくてね、もちろんドイツ人もいるし、イギリス人もいれば、アメリカ人もいれば、そしてあとポーランド人もいればみたいな、ね、イタリア人もいればっていう環境でした。で、日本人はね、日本人もたまにいましたね。あの日本から遠征で来られる方をちょくちょく見ました。で、シアヌークビルに在住されている方も数名かな、何人かはいる状況ですが、まあ、ただ数としてはね、あのそんな多くないです。あの、ね、韓国人の方が全然そこの在住の人口としては多かったですね。はい。でね、あの肝心のカンボジア人はいないのかっていう話なんですけれども、もちろんね、あのカンボジア人、カンボジアなのでカンボジア人いるんですけれども、基本的にカンボジア人っていうのはカジノの中には入れないんですよ、うん、違法みたいで、カンボジア人がそのカジノの中に入るっていうのは、うん、まあ、ただね、カンボジアなので、あの一応普通に岩、カンボジア人でプレイする人はあの岩するんですけれども、ね、まあ、ただ基本はあのいないと、はい、なので、あの現地で出会うカンボジア人っていうのはカジノで働いている人、まあ、最たるものはそのポーカーとか、そのカジノのディーラーの方々ですよね、うん、あのカンボジア人に対しての印象はむちゃくちゃいいですね。なんかみんなその友達としては性格がその穏やかというか、おおらかで、その気さくな人が多いっていう印象です。うん、タイ人はね、中にはね、気性が激しいあの人も多いんですよ。あのね、ちょっとなんか切れるとマジでね、何しでかすか分かんないみたいな、そういう気性の激しい人も多いんですが、カンボジア人ではね、ほぼなんかそういう気性が激しいみたいな人は、まあ、僕が知ってる限りでは見なかったですね。みんなあの、うん、おおらかで、まあ、優しくて、日本人にとっては多分カンボジア人はすごい友達になりやすいっていうかね、んじゃないかなというふうに思います。はい、では最後のトピック、ここまで話してきて、ではこの大移住時代の選択肢として、果たしてカンボジアはありなのかということなんですけれども、まずカンボジア全体の話で言うと、もちろんありだと思いますね。あのまあ、シアヌークビルはちょっと物価高かったんですが、カンボジアの他の場所ではまだまだね、物価が安い低いところもあるので、そういったところに移住するとか、まあご飯の問題かな、確かにね、うん、まあタイに住んでる人とかだったらもうね、あの東南アジアのご飯慣れてると思うんですけど、いきなり日本からカンボジアに移住するパターンとかだと、まあ、確かにね、うん、日本のその和食とは大きくかけ離れているので、それはちょっと難かもしれないですね。はい。あとはまあ、そのカンボジアっていう、じゃあ土地はどうかと、その移住の選択肢として、うん、まあ、これもね、まあ、あの治安の問題とか今はいろいろありますが、でも将来的にはね、あの改善、当然改善されていくと思うので、僕はありだと思います。なんといってもビーチリゾートでありますし、今はねちょっとまだなんかあのスーパーとかが不便なもあの部分はあります。プノンペンとかだとイオンモールが3軒とかね、大きいイオンモール3軒とかあるんで、日本人が買い物するにもそこに行けばね、ほぼ買えないものはないっていうぐらい困らないんですが、シアヌークビルはイオンモールないんですよ、まだ、うん、なのでイオンがね進出してくるようになると、多分ね、日本人の人にとってもこのシアヌークビルっていうのは住む場所としてもね、むちゃくちゃいい場所になるんじゃないかなというふうに思います。今はね、なんかオーガニックな食材が売られていなかったりとか、結構生活必需品もなんか中国製のメイドインチャイナのなんかよくわけのわからない、あのちょっとなんか買って大丈夫かなと思うものがね結構多く売られてるんですが、まあ、イオンが進出したあたりだったらね、あの一般の人でも、まあ、移住はもちろん結構観光としてもあの選択肢の一つに入ってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういった意味ではね、僕は今後の、 シアヌークビルっていうね、今ちょっと印象が良くない街ではありますが、今後の開発、カンボジア政府もそういったなんですかね、闇の勢力っていうのは一掃していって、なるべくクリーンな街にしようと画策しているようですので、まあ、そういった、施策にも期待していきたいと思います。はい、ということで、今日は雑談という形で長くなってしまいましたが、お話は以上になります。今日はですね、このあとあと1時間ぐらいしたらジムに行って筋トレをしっかりやっていきたいと思います。はい、それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。またね。サワディーカップ。